東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ トムのスポーツオンザレイディオ。この番組はスポーツをこよなく愛する野球人DJ トムによる今話題のスポーツ情報などを取り上げたり、毎回テーマを決めてその魅力や歴史などにスポットを当てていく番組です。3回目放送、DJ トムです。前回の放送がですね、1週間前に収録を行いまして、実を言いますとまだコメントやいいねメールなどをちょっとできてない状況なんですけれども、第1回目放送でですね、その後収録後にちょっと来たメッセージをちょっとご紹介したいと思います。ラジオネーム K さん、スポーツ番組は365にありそうでなかったですね。エンドゥさんのゲスト回を聞いて、それがきっかけで始められたんですか？アクティブ、ぜひともレイディオ365のスポーツコメンテーターとしてご活躍ください。ありがとうございます。まあ、スポーツコメンテーターというよりね、スポーツに関する話題がまあメインになってくるとは思うんですけれども、そうですね、スポーツコメンテーターとしてもうちょっとやっていきたいなと思っております。そんなね、コメントやいいねなど、どしどし募集しております。それではですね、この番組では皆様からのコメント、いいね、メールなどを募集しております。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリ Radio 365プレイヤーを App Store もしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。 Radio 365 ID 取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはtom@radio365.net tom@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは DJ ドムのスポーツオンザレイディオ第3回目放送、アメリカンフットボールはマイナースポーツ、始まります。この番組はレイディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。スポーツデリバリーニュース。このコーナーでは今話題のスポーツに関することや気になる情報などをご紹介するコーナーです。それではですね、今回、まずご紹介するコーナーは、プロ野球では楽天イーグルスが自力優勝が消滅しちゃいました。もうこの時期です。早すぎませんかね。まだ5月です。この自力優勝なんですけれども、どういったことかって言いますと、まあ、楽天イーグルスが全部勝って、他が例えば全部、まあ、負けてしまえばいいんですけれども、まあ、どちらにしてもどっかのチームと対戦してるわけじゃないですか。対戦しているっていうことはどちらかが勝ってどちらかが負けるっていう、ことになっちゃうんですよね。引き分けはまあまあありますけれども、普通に考えたらどっちかが勝ってどっちかが負けちゃうんです。なのでそういう風な可能性を加味して加味していったら自力優勝がなくなっちゃったよっていうことなんですね。これですね、ちょっと投打がね噛み合ってないんですよ、楽天イーグルス。これからねちょっとどういう風にしていけばいいのかなっていうのが課題になってくるとは思うんですけれども、これね一概にねいつも監督の責任とか選手の責任とかっていう風に皆さん言いますけど、監督やチームの責任じゃない部分だってあるんですよね。 あのチームの雰囲気がそういう風にしてしまうっていうこともあったりして、まあ自分も野球してるからよくわかるんですけれども、チームの雰囲気が悪くなると全てがマイナスマイナスになっちゃう、まあこういったねことがあったりして、まあチーム全体の雰囲気が悪くなって負けてるっていうところもあるんですね。それでね、いつもね思うんですけれども、監督が責任取ってやめますとか、コーチが責任取ってやめますとかって、それはねちょっとね行き過ぎないような気がするんですよ。なんかね、日本はどの部分もそうなんですけれども、会社にとってもそう、誰かが何かを起こしたら、じゃあ上が責任取ってやめますとかって言いますけど、そうじゃないだろうと、責任取ってやめろよとかみんな言いますけれども、そうじゃなくって、その再発防止策っていうものをちゃんと作ってからやめるっていうのが、まあ海外では普通なんですよ。でもね、日本の場合はそうじゃなくって、日本の風土だと思うんですけれども、まあ絶対にそういうふうな、あの誰かが責任取ってやめるっていうことがね、多いので、ぜひともね、ちょっとね、監督選手さんをね首を切ろうとするオーナーさんいらっしゃるんですけれども、ちょっともう少し考えていただきたいなーって私は思います。それでは続いての話題です。スーパーラグビーの方なんですけれども、サンウルブズ、こちらやっとこさ今季初勝利しました。5月の12日のスーパーラグビー第13節でやっとこさ勝ったんですね。63対28ということで、快勝したということです。まあサンウルブズさんっていうのは、日本のラグビー界にとってみれば、まあすごい、一番上のトップリーグのメンバーが集まってやってるラグビー、選手たちが集まってやってるところと思ってください。そこのチームがやっとこさ勝った。でそれでどうやって勝ったのかっていう、そのコンセンスがすごいんですよ。これね、勝ち方を考えていく姿をに感心したって、あのヘッドコーチジョセフヘッドコーチが言ってるんですが、考え方なんですよ。やっぱり考え方なんですね。何事にも準備をすれば勝てるということなんです。なので、あの私もこの番組をいつもこうやって放送してますけれども、自分なりに考えて準備をしてからいつもここに来てます。そういった準備っていうのが必ず必要になってくるんですよ。でこれね、同じこと言ってるんですけど、首相の流れさんって言われる方がいるんですけれども、どれだけパフォーマンスが悪くてもチームが負けても次の試合が来るので、いい準備を積み重ねることだけ考えていた、ここなんですよ、積み重ねること。私もねまだ第3回目なんで全然積み重なってないんですけれども、もっともっと積み重ねていきたいな、そう思ってるんですね。皆さんのリスナーの皆さんのね、期待に応えれるようにいろいろ準備してね、自分自身のスキルも積み上げていきたい、そう思っております。まあね、サンウルブズさんの話題なんですけれども、ラグビーっていうのはね、ちょっとマイナースポーツではなくなってきたんですね。今回紹介した通り、サブタイトルがアメリカフットボールなんですよね。まあこれこの後で、まあ、やるんですけれども、アメリカンフットボールとラグビーの違いっていうのもこの次のコーナーでちょっとご紹介していきたいなと思っております。以上、スポーツデリバリーニュースのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
DJ Tom のぼやき部屋。 このコーナーでは DJ トムが語りたいあんなことこんなことなど毎回テーマを決めて語るコーナーです。それでは今回のテーマはこちら。日本ではマイナースポーツ？アメリカンフットボールについてです。はい、アメリカンフットボールと言いましても、これ皆さん知ってるのは防具つけてなんか走って走あのボールを向こうへ前進めていっているっていう競技にしか多分思ってないかもしれませんけど、アメリカンフットボールってじゃあどんな競技なのか、何から派生してんのかっていう話になるんですけれども、もちろんアメリカンフットボールっていうことなのでフットボールに分類されるんですね。フットボールっていうと、まあラグビーとかサッカーとかこの部類に入るということです。でじゃあ何がラグビーとアメリカンフットボールで違うかっていうと、ラグビーは15人、まあ7人制もあるんですけど、15人制か7人制かっていう部分があったりするんですね。アメリカンフットボールはそれぞれ11人制なんです。これは、サッカーと一緒なんですね。サッカーが11人制、アメリカンフットボールも11人制となっております。で根本的に全く違うことがあります。そこがアメリカンフットボールは前に投げれること、ラグビーは後ろにしか投げれないこと、ここ全然違うんです。これね、アメリカンフットボールしてる人は普通に分かることなんですけれども、ごっちゃになっちゃうんですよね。まあ普通にね、試合とか見てるとラグビーは後ろに運んでんだなって分かるんですけど、アメリカンフットボールは前に投げてるんですね。でこれアメリカンフットボールには特殊性がありまして、自由交代制を採用してます。つまり1回出た選手が交代してまた再びプレーに参加することができるんですね。だから1回に全員がズボッと変わったりすることができるのがアメリカンフットボールです。そしてアメリカンフットボール最大の特徴がディフェンス、オフェンス側それぞれラインという、まあ、前に大きな選手が並んでますね。最初のプレーする前にボールがセットされます。そこの前にダーッとなんかでかいお相撲さんみたいな人たちがゾッとゾッとと並んでるんですけれども、その人たちはボールを持って前に進むことができません。つまり後ろのバックスって言われる、持って走る人とかとキャッチするレシーバーとかっていう人たちがプレーの 主たるものになってきます。まあそういったねちょっとね珍しいスポーツだとは思うんですけれども、でラグビーともっと違うところがあって、ラグビーは基本的に、反則が出るまではプレーは続きます、ボールが落ちても。ですがアメリカンフットボールはボールを持った選手がどっかに、まあ、膝つくとか体の一部がついてしまったらその時点でプレーが止まります。まあそんなねアメリカフットボールなんですけれども、日本ではねあまりマイナーすぎてそんなに知られてはないんですけれども、アメリカではプロフットボーラーになりたいっていう子供の数が圧倒的に多いんですよ。これねしかも観戦するスポーツで好きなスポーツっていう調査もあったんですよ。それもアメリカンフットボールが1位なんです。次が2位がバスケットボール、3位が野球、4位がサッカー。アメリカンフットボールって日本においてはそんなにまあ見る人は少ないんですけれども、アメリカ人にとってみればすごく普通のメジャーな競技なんですね。さてアメリカンフットボールの、楽しみ方なんですけれどもね、ちょっとね変わったことをご紹介します。アメリカンフットボールの試合を見る上で面白み、 まあ、楽しみの一つと言ったら何なんですけれども、前半と後半の間にある各チームのチアリーダーによる応援っていうのがあるんですよ。まあ、自分も現役時代、こっちで、ミーティングっていうものをしてるんですよ。選手間同士でいろいろああだこうだって、戦術考えたりしてるんですけれども、その後ろでチアリーダーが、その休憩中に応援合戦をするんですね。これね、見ものなんですよ。いい年したね、紳士方がね、一生懸命スマイル送ってね、応援してる姿、笑えちゃいますよ、本当に。すーごいね、黄色い声援で、おーいとかってね、言ってるんですよ、いい年した紳士方がね。それをね、祝女方がね、すごい冷ややかな目で見てるっていうね、すごいそのコンストラクトがね、面白いですよ、本当に。こっちから選手側の方からずっと見て、スタジオの方見て、なんかすごい目線でね、お父さん笑ってる、でもね、お母さん方はみたいな顔で見てるっていうね、そういったところもね、一つの楽しみです。アメリカンフットボールってただ試合をしてるだけじゃなくって、その間にあるその応援合戦とか、それも含めて一つのアメリカンフットボールとして見ていただきたいなって思います。で、ちょっとですね、ここで一つあるんですけれども、アメリカンフットボールの試合の情報とか番組で紹介していけたらなと思ってるんですが、何しろ情報が乏しすぎるんですよ。ホームページにもあまり書いてないことがいっぱいありすぎて、私調べたんですけど、ちょっとね、あまりにも情報が乏しすぎるので、できればですね、ここのホームページじゃない、私の方の、メッセージ、番組へのコメントとかで、いただけたらなと思っておりますので、ぜひぜひお願いしたいと思います。以上、 DJ トムのぼやき部屋でした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。Radio 365
DJ トムのスポーツオンザレイディオ、エンディングの時間です。まずはですね、スポーツデリバリーニュースでは、楽天イーグルス自力優勝消滅、スーパーラグビーサンウルブズ今季初勝利のテーマをお送りしました。そして DJ トムのおやき部屋に関してはですね、アメリカンフットボールについて、ご紹介させていただきました。アメリカンフットボールですね、私も元選手としてやってたので、まあ、いろいろ分かっていることもあれば分からないこともいっぱいあるんですけれども、どういったんですかね、ルールがねややこしすぎて、日本人系はしないのかなって思う部分もあったりするんですけど、ラグビーの方がもっとルールが厳しいんですよ。いろいろなんかねあってね、そういったねところもですね、ご紹介していただきご紹介して いけたらなと思っております。まあね、今もう夏に向けて暑いんですけれども、これからねジメジメしたシーズンになりますが、アメリカフットボールとかラグビーとか、これから9月からシーズンに入っていきますんでね、どしどしいろいろコメントとか入れいただけたらなと思っております。番組では皆様からの応援メッセージ、番組へのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリ Radio 365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは DJ トムのスポーツオンザレイディオ第3回目放送、アメリカンフットボールはマイナースポーツ、これにて終了です。ここまでのお相手は 夏でもないのにいつも色黒な DJ トムがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレイディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.